説教心を新たに、石橋秀夫牧師です。
11章までの聖書の学びを終えて、今日から12章1節以下を学んでいきます。全く新しい取材のもとに、パウロは語り始めるわけでありますが、パウロは喜びにあふれて語り始めるわけであります。この12章の1節以下に示されているパウロの熱い思いを聞き取ることができればと思うのであります。神はすべての人を不従順の状態に閉じ込められました。それはすべての人を憐れむためでした、このように示されているわけであります。なんとか神様の憐れみを知ってほしい。神様はすべてのものを救いたい。だから不従順の中に閉じ込めたという言葉に驚かされたわけであります。ユダヤ人は神の民であり、神に選ばれた民でも、今不従順の中にある。神様から選ばれた者がなぜあのように神に逆らうものとなってしまったのかという問いが起こってきたわけであります。このユダヤ人たちを救うために異邦人を選ばれた。異邦人に福音を指し示した。神の憐れみがどれほど深いかということを異邦人に指し示したと語られてきたわけであります。異邦人というのは私たちであります。ユダヤ人に対して、世界全てのものは異邦人、神を知らない者、神に逆らう者、神様を知りませんから神の前には不従順な者、不従順だ、知ってて不従順でありますから、もう問題外の者たちと言っていいわけであります。問題外の者たちを救い上げられた。それはどのようなものも神様を憐れんで救うという神のご意志が表されている。だからユダヤ人もやがて救われていくんだと、ユダヤ人であるパウロは大きな喜びを持って、感動を持って、神様の救いについて語ってきたわけであります。神様の救いが知らされると、もう神を賛美せずにはおれない、そういう思いが湧き起こって語られているのが、前回学びました11章の36節の言葉でありました。すべてのものは神から出て、神によって保たれ、神に向かっているのです。栄光が神に永遠にありますように。もう神を賛美せずにはいられない、パウロの思いがこの賛美の歌に込められているわけであります。救いの技を知らされた、神の憐れみを記された、そしてこの神を賛美する、礼拝を捧げる、そのことにおいて神の力を私たちのうちにしっかりと受け止めることができるということを学んできたのであります。12章の一節はこういうわけでという言葉で始まっています。今までの神様の救いを知って喜びにあふれている、こういうわけで、この神の喜びを知っている者、救いを知っている者、神の憐れみを受けた者は、神の憐れみを受けた者としてこんな風に生きていきましょうという人間の生き方が12章1節以下で示されてくるわけであります。1節と2節はこれから語られていく事柄の主題、それが今日学びます1節2節であります。神の憐れみを受けて救われたのです。救われた兄弟たちよ、救われた喜びの中にある兄弟たちよ、そういう思いを込めてパウロは喜びにあふれて語る。それが今日の聖書の言葉であります。しかし読んでいきますと、えって思うような言葉があります。厳しいことを言ってるなと思うような言葉が含まれるわけであります。こういうわけで兄弟たち、 まあ、兄弟たちという時に今まで学んでまいりましたようにパウロが新しい重要なことを語っていく時に兄弟たちよと呼びかけられるわけであります。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる献上として捧げなさい。これこそあなたがなすべき礼拝です。喜びは礼拝になる。聖なる生贄として捧げなさい。それがあなた方の礼拝だと、神様の救いを知った者が礼拝を捧げるものとなっていくことが語られるわけでありますが、聖なる生ける生贄として捧げなさい。自分の体を聖なる生ける生贄として捧げなさい。非常に厳しい言葉のように響くわけであります。しかしこの言葉は神様がイエス様において全てを捧げて私たちを愛してくださった、だから私たちもそれに応答して自分を捧げて私はあなたのものですと言って礼拝を捧げましょうという、そういう思いが込められているわけであります。神様がイエス様が十字架にかかって死んでくださった、私たちのために自分を捧げてくださった、もうこの恵みはいかに大きいか知ったパウロは、それに応答するものとしてこの私を捧げます、私を捧げて礼拝しますと神様に応答していかざるを得ない、パウロの喜びにあふれた言葉として私たちは聞かされるわけであります。私たちは神のものですと言えるないならば、神様がイエス様においてあなたは私のものだと言ってくださる、それがどれほどの力であり、また喜びであるか、パウロの言葉から知らされているわけであります。ローマ書6章4節は繰り返し繰り返し立ち返って読む聖書の言葉であります。その印刷物に書いてありますから見ていただきたいと思いますが、私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かり、預かるものとなりました。それはキリストが御血の栄光によって死者の中から復活されたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることになると信じます。あなた方は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに縛られて神に対して生きているのだと考えなさい。キリストと共に十字架にし、キリストと共に復活したということが語られるわけであります。私たちは洗礼を受けて、洗礼を受けるそのことにおいて罪に死ぬ、イエス様と共に自分の罪に死に、そしてイエス様と共にそこから復活する復活のイエス様の新しい命をいただいて生きるものとされた、これが救われるということになるわけであります。私はこのことによってイエス様にしっかりと結ばれて神に対して生きるものだと考えなさいと記されていくわけであります。私はどのように生きているのか、神に対して神の前に生きるものとなったのです、当然その生き方も変わってくるはずですと教えられてくるわけでありますが、神のものとされる、キリストのものとされる、それがどのように力であるか、そのことを第一コリントの3章21節から23節の言葉から教えられるのであります。お手元のプリントに聖書の箇所が記されています。ですから誰も人間 を誇ってはなりません。すべてはあなた方のものです。パウロもキハも世界も生も死も今起こっていることも将来起こることも一切はあなた方のもの。あなた方はキリストのもの、キリストは神のものです。この言葉に大変励まされるわけであります。今起こっていること私のもの、将来起こること私のもの。このように自分を肯定して生きることができたらどんなに幸せな人生だろうと思うのであります。しかし今起こっていることを受け入れることができないということもあるわけであります。生も死も自分の死を受け入れることができるだろうか。到底受け入れることができない人間にとっては大きな人生における課題であります。死を受け入れるか受け入れないか。今起こっていることいいことばかりではないわけであります。もう忘れてしまいたいと思えるような悲惨の中に落とされるということもあるわけであります。悲惨のどん底に落とされたそのことを私どもとして受け入れることができるだろうか。できないのであります。早く忘れたいのであります。しかし忘れることでは解決しない。今そのような受け入れることができない私に起こることを私のものと肯定して受け入れることができる。なぜ受け入れることができるのか。あなたは私のものだと言ってくださる主がおられる。キリストがおられる。キリストは私のものだとおっしゃる神がおられる。だから今起こっていることを、そして死をも私たちは受け入れることができると語られていくわけであります。到底受け入れることができない悲惨の底でイエス様と深くつながっていることが知らされる。到底受け入れることができない自分の弱さの深みでイエス様が働いてくださる、神様が働いてくださるということを深く知らされる。神の働きを自分の人生、自分の今起こっていることの中に知ることができたら、私たちは今起こっていること、私のものだと受け入れることができるわけであります。イエス様があなたは私のものだと言ってくださることがどれほど私の人生を生かす力であるか、この御言葉から示されるわけであります。このように十字架にかかって私の痛みをすべて背負って、私はあなたは私のものだと言ってくださるお方がいらっしゃる。この愛を深く受けるときに、私たちもこのお方に向かって、私はあなたのものですと心から賛美の歌を歌い、礼拝を捧げることができる。これが礼拝ですと一節で語られていくわけです。これがあなた方のなすべき礼拝ですと語られてくるわけであります。すべてを投げ出して私を救い上げてくださったこのお方に対して、私も今私をあなたに捧げます、私はあなたのものですという思いを持って礼拝を捧げることができる。礼拝を捧げる、そのことが私のなすべき第一のことですと一節で語られていくわけであります。二節を見ていただきますと、あなた方はこのように習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかわきまえるようになりなさい。このように習ってはなりませんと語られていくわけであります。この箇所を見つめながら、フィリピ書2章2節から5節の言葉が示されていったのであります。お手元の資料に書いてありますが、 フィリピ書の2章の2節から5節。同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。何事も利己心や不衛心でするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけではなく他人のことも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られることです。との御言葉が示されたわけであります。実はこの御言葉がすぐ今日の聖書と関係して示されたのでありますが、それは先週キリスト教保育連盟の夏季講習会が鹿児島で開催されました。700名を超える保育者たち、幼稚園保育園の保育者たちが集まってまいりましたが、越谷幼稚園からは7名が参加いたしまして、本当に感動的な講習会となりました。講習会のテーマは響き合う神様の愛に包まれてというテーマで、聖書はフィリピ書2章2節、先ほど読みました聖書の言葉が講習会の聖書の言葉として示されていたわけであります。この講習会の開会礼拝の由来がありました。響き合う神様の愛に包まれてと講習会のテーマについて、解説を含む礼拝の説教をしてほしいという依頼があったわけであります。礼拝の説教をしてほしいというわけでありますが、主題の解説を含んだ説教をしてほしいということでありました。これを依頼されているときに、依頼をしてきたのはキリスト教育連盟の主事でありますが、キリスト教保育士の10月号と同じ聖書の箇所ですと、礼拝の聖書の箇所が示されていたわけであります。10月号の御言葉に聞くという聖書の箇所が講習会の聖書の箇所がと思ったのであります。今私はキリスト教保育連盟のキリスト教保育士の、聖書を聞くという御言葉に聞くというところを担当しています。これはカリキュラム委員会が企画していくわけでありますが、1月にカリキュラム委員会に出てほしいと言われて、今年の年間主題、月間主題、保育主題、月間主題をみんなで話し合って決めている、そのところに出るように言われて、議論を聞きながら、それに基づいて年間の聖書の箇所、月の聖書の箇所、それを選んですでに提示してあります。この10月号の聖書の箇所と同じ聖書、それが講習会の聖書の箇所だというわけです。講習会は講習会委員会が1年間かけて企画いたしますので、主題解説を含めてということでありますから、講習会委員会がどういう議論をしながらこのテーマにしたのかという、そこを聞かせてもらって、説教をしたわけです。そして、10月号の月刊聖書に聞くという原稿を書く日が迫っておりましたので、水曜日に、鹿児島から帰ってきて、木曜日の日に、その原稿を書き上げて、10月号の御言葉に聞く、この原稿を講習会委員会に送ったわけです。やれやれこれで、仕事が終わったと思ったわけですが、編集部から返事が参りました。そのまま読ませていただきますと、いただいた原稿を感激して何度も読み返しておりましたが、重大なことに気づいてしまいました。原稿の最初に入れてある聖句は11月の聖句で、10月号の聖句は他の種は良い土地に 落ち、見栄え、座って実を結び、30倍、50倍、100倍になっていったという、マルコ福音書が10月の御言葉を聞くだと言うんです。あの時10月号って言ってないかと思ったんですが、まあ私が選んだのは確かにそれは11月号で、その資料を読まないでただ信じて書いちゃったもんですから、信じた私が悪かったということになるんですが、もう締め切りは過ぎておりますので、今日役員会が終わったら必死で書かなきゃなります。しかし書いてしまったらもう11月も5まで書いてありますので、あとは楽だと思ってるんですが、まあそんなことで、あのフィリピ書の2章、今日の2節から5節は非常に印象深いわけです。イエス様の憐れみに生かされているものとして、支えられたものとして、救われたものとして、どういう生き方をすることが求められているのか、今日の聖書の箇所の2節の言葉、あなた方はこのように習ってはなりません、むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい、というこの御言葉を聞きながら、フィリピ書の聖書の言葉、なるほどこのような生き方なのかと思ったのであります。フィリピ書の言葉、このフィリピという都市ですね、これは本当に豊かな鉱物資源が豊かで、まあ、経済的に非常に繁栄した都市であります。しかもローマの植民地、ローマの植民地といいますと否定的な思いが湧いてくるわけでありますが、フィリピにおいてはローマの植民地であることは誇りでありました。そしてフィリピの人々はほとんどがローマの市民権を持っていた。植民地でローマの市民権を持っているということは大きな支えであり誇りであったわけです。ローマ、なんかこう犯罪で裁判になった時に、ローマ皇帝に上告する権利があります。またローマ市民が持っているさまざまな権利を同じように持つことができます。ですからローマ市民権を持っているということは大きな誇りでもありました。また同時に、フィリピは軍人の町と言われていました。ローマ皇帝の頼りになる軍事力を持っていた。その軍事力を持ってローマ皇帝の信頼を得ていたということにおいて、そのことも大きな誇りであったわけです。軍人の町という町の価値観はどういうものであるかということをまず思うわけであります。軍人の町の価値観、もうすぐに位が上か下かが分かります。そして街を歩いてても自分より上か下かが分かります。だからあんなふうになりたいという思いと、あんなふうにはなりたくないという思いをみんなが抱きながら生きている、そういう街の中にあって、こういうふうに来なさいと言っている、その言葉に驚かされるわけです。イエス様に生かされている、神の愛に包まれている、自分を捧げて神を礼拝するものとして生きている、その礼拝するものであるならばこういう生き方をしなさいと言って、フィリピ書の2章の3節以下で教えられていくわけであります。何事も利己心や虚栄心でするのではなく、まあ利己心で虚栄心で生きざるを得ないわけですよ。軍人の町でありますから。また豊かであるか金持ちであるか、そうではないかということも大きな価値基準になるわけであります。何事も利己心や虚栄心をするのではなくて、もう自分が、力を持ちたい、そういうことではなくて、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけではなくて、 他人のことも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られていることです。と語られていくわけであります。へりくだって互いに相手より自分より、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考えなさい。全く違った価値観が示されていくわけであります。みんなこういう生き方をしているということを大事にしているという社会の中にあって、そうじゃない生き方をすることが求められているわけであります。そして実際に彼はその実際に、フィリピの教会の人々はパウロの言葉を聞いて生きようとした、生きていこうとした、そのことを大変考えさせられるわけであります。それはキリストイエスにも見られることです。それはキリストイエスにも見られることですと言いながら、大切な言葉が語られていくわけであります。キリストは神の身分でありながら人間と同じものとなり、何事も利己心や虚栄心ですのではなく、へりだって互いに相手を自分より優れたものと考え、めいめい自分のことだと他人のことをも注意を払いなさい、互いにのことを心がけてかけなさい、それはキリストイエスにも見られることですと言って、主イエスがどのようにしてくださったか、次に語られることは、私神の身分であられたお方がその身分を捨てて十字架にかかって死んでくださった、人間の罪を背負って人間の最も低いところに下ってきて、そしてその下から私たちを救い上げてくださった、自分を捧げ尽くしてキリストは私たちを救い上げてくださったということが語られていくわけであります。このキリストの大きな愛に私たちは包まれているわけであります。キリストの完全な愛のうちに生かされているわけであります。ですから次に完全という言葉が出てまいります。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。完全なことというときに、これはキリストの愛の完全さであります。神の身分であるものは十字架にかかって死んだ、人間の最も低いところ、最も罪深いところに下ってきて、そこから神様の大きな救いの技を成し遂げてくださった、完全な神の愛がキリストによって示され、私たちはこのキリストの完全愛に包まれて生かされているわけであります。そのキリストの完全な愛を見つめながら、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれるか考え、わきまえて生きるようにしなさいと、神を信ずる者の生き方が問われ、また教えられているのであります。私は神様の完全な愛を受けて、神のものとして神の前に生かされている、それがどれほど大きな喜びであるのか、それは私たちの人生の一つ一つの中にこのイエス様がつながって力を与えてくださっている、憐れみを注いでくださっている、そのことにおいて知らされていくわけであります。今日の御言葉が私たちの方に本当に響くわけであります。どういう生き方をしたらよいのか、そのことが強く喜びを持って語られているパウロの御言葉を学んだのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、感謝いたします。パウロが喜びを持って語られている御言葉を学びました。大変厳しいと思える言葉の中に、それはあふれるばかりの神の愛に生かされる喜びが示されています。自分の体を神に喜べ、聖なる生きる生贄として捧げなさい。この パウロは喜びにあふれてこの言葉を語ります。神のイエス様ご自身が子羊として十字架に自分を捧げてくださった、生贄として捧げてくださった、その愛に触れた時に自分もそのようにキリストに捧げて王として生きたい、そのような礼拝を捧げたいというパウロの強い喜びが出てくる御言葉であることが示されています。どうぞこの神の喜び、パウロの喜びが私たちの喜びとなってくださりますように、心から私はあなたのものですという思いを持って礼拝を捧げたものとなさしてみてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。